時刻は午前5時です。ながら聞きビットコインニュース、ナビゲーターの田中瑞希です。
データナビゲーターのサラです。当番組は資産形成として暗号資産を考える方へ、
はい、
アメリカの動向をテンポよくお届けします。
はい、それでは早速昨日11月18日のニュースランキング、
はい、
10位から6位の発表です。
第10位、ビットコインマイニング業界の転換点。
はい、
エネルギーコストの上昇を受け、一部のマイニング企業が AI やハイパフォーマンスコンピューティング分野へ事業を転換する動きが報じられています。
第9位、イーサリアムの共同創設者ビタリック・ブテリン氏がプロトコルの化石化、つまり段階的な固定化を提唱しました。
化石化ですか。
ベースレイヤーの安定性を優先してイノベーションはレイヤー2で推進すべきだと、そういう考えを示したんですね。
第8位、大手暗号資産取引所クーコインが11月19日をもって15の暗号資産プロジェクトを上場廃止にすると発表しました。
そうなんですね。
市場の健全化と規制遵守を目的とした動きです。
第7位、アメリカ合衆国内国歳入庁 IRS が暗号資産 ETF のステーキングに関する新たなガイダンスを発行しました。
ほう。
これにより ETF が税制上の優遇を維持したまま保有する暗号資産のステーキングで収益を得る道がまあ開かれたということですね。
第6位、 AI とデータセンターの需要急増がエネルギー危機を招いています。
うわあ。
2026年以降の電力コストも大幅な上昇が予測されていて、
はい、
ビットコインマイニングの採算性をさらに圧迫する要因となっています。
ながら聞きビットコインニュース、
はい、
続いて5位から1位の発表です。
第5位、大手デファイプロトコルのアーベが一般消費者向けのアプリをアップルのアップストアでリリースしました。新版年利最大年利 9% の収益を提供するもので、ディファイのメインストリーム化を象徴する動きですね。
第4位、 AI 投資バトルへの警告が暗号資産市場に波及しました。Google の CEO らが相次いで AI 分野の過熱と、まあ、調整の可能性に言及して、同様のリスク資産とみなされる暗号資産市場にも売り圧力が強まったと。
第3位、ビットコイン価格が2025年の上昇分を全て失いました。2025年って言っていますものね。11月18日の下落によりビットコインの年初来パフォーマンスは実質ゼロ、
はい、
今年の利益が完全に消去された形です。
第2位、今回の下落は2025年のグレートビットコインクラッシュと命名されました。
すごい名前ですね。
主要フィナンシャルメディアがこの歴史的な下落をこう呼び始めて、ビットコインが金や馬券などの伝統的な安全資産のパフォーマンスをも下回っていると報じています。
それでは昨日アメリカで最も注目された暗号資産ニュース、
はい、
第1位はこちらです。
第1位、
ビットコインが7ヶ月ぶりに9万ドルを割り込み、暗号資産市場から1兆ドルが消失。
そらさん、昨日市場は大半な状況だったようですね。
はい、
ついに9万ドルは割り込んでしまったか。
11月18日、ビットコイン価格は一時89,426ドルまで下落して、
うわ、
4月以来の高値を記録しました。
そうですか。
そしてですね、このわずか6週間で、はい、暗号資産市場全体から失われた時価総額は1兆ドル、日本円でおよそ150兆円に達します。
いや、150兆円とは。それってもう国家予算に匹敵する規模じゃないですか。
そうですね。
このグレートクラッシュとまで呼ばれる下落の背景には一体何があるんでしょうか。
複数の要因が重なったパーフェクトストームと言えますね。
パーフェクトストーム。
まず直接的な引き金となったのが、第4位でも触れた AI バブルへの懸念です。
これまで市場を牽引してきた AI 関連尺への案が暗号資産にまで及んだと、そういうことでしょうか。
その通りです。
やはり
Google の CEO らやJP モルガンの副会長までがですね、
はい、
公の場で AI 分野の調整、つまり株価下落を予測したんです。これにより同じくハイリスクハイリターンのアセットとみなされているビットコインから投資家が一斉に資金を引き上げたというわけです。
株式市場の恐怖がそのまま
転戦したんですね。
でもそれだけじゃないんです。
おっと、
より根深い問題として第6位と第10位で触れたエネルギー問題があります。
エネルギー問題。
AI の発展でデータセンターの電力需要が爆発的に増加しているんですね。
なるほど。
これがビットコインマイニングの収益性を根本から揺るがす問題だとして機関投資家が懸念を強めています。
目先の価格だけじゃなくて、
ええ、
ビットコインの存続を基盤に関わるそのコスト構造そのものへの不安が高まっていると。
その結果が第3位のニュースにあったように、
はい、
ビットコインが今年得た利益を、まあ、全て失うという非常に象徴的な事態につながりました。
うわ、
これは単なる調整ではなく市場の構造的な変化を示唆している可能性が考えられます。
そんな厳しい状況の中ですけど、
はい、
何か明るい兆しっていうのはあるんですか？
はい、短期的な価格とは別に、
はい、
長期的なエコシステムの発展を示すニュースもランクインしています。第5位のアーベのアプリリリースや、
はい、
第7位の IRS のステーキングガイダンスは規制の明確化と実用化が進んでいる証拠と言えるでしょう。
はあ、DeFi がより使いやすくなったり、
ええ、
機関投資家が参入しやすい環境が整いつつあるということですね。
また第9位のビタリック氏の発言も重要です。
はい、
彼はイーサリアムの基盤を安定させて量子コンピューターがどのような将来の大機に備えるべきだと主張しています。
なるほど。
これは市場が投機的な段階からより成熟したインフラとしての段階へ移行しようとしている現れと見ることもできます。
まとめると、短期的には AI バブル懸念とエネルギー問題っていう強力な逆風が吹き荒れて、
はい、
グレートクラッシュとまで呼ばれる歴史的な下落が起きましたと。
ええ、
でもその一方で DeFi の実用化とか規制整備、プロトコルの成熟化みたいな長期的な成長に向けた動きも着実に進んでいるということですね。
その通りです。市場は今短期的なパニックと長期的な成長の狭間で、
はい、
大きく揺れ動いている状態と言えるでしょう。
ながら聞きビットコインニュース、当番組では活動をサポートしてくださるスポンサー様を募集しております。
はい、
ご興味のある企業様は番組概要欄のリンクからご連絡ください。
最後に本日のランキングをキーワードで振り返ります。
はい、
10位マイニング業界 AI へ転換。
はい、
9位イーサリアム化石化提唱。
はい、
8位クーコイン15銘柄上場廃止。
はい、
7位 IRS ステーキング容認。
はい、
6位エネルギー危機マイニング圧迫。
はい、
5位アーベコンシューマー向けアプリ。
はい、
4位 AI バブル懸念波及。
はい、
3位 BTC 年初来利益ゼロ。2位グレートビットコインクラッシュ。そして第1位が BTC 9万ドル割れ、市場1兆ドル消失でした。
それではまた明日お会いしましょう。田中瑞希でした。
空でした。
さて、ここでリスナーの皆さんに一つ問いかけです。
はい、
今回のこのグレートビットコインクラッシュは単なる市場の調整なんでしょうか？それともエネルギー問題や AI との関連性などのように暗号資産の在り方を根本から見直させる恒常的な変化の始まりだと思いますか？ぜひご自身の意見を考えてみてください。